君は義歌隊を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌隊のすごいを知って豊橋のことがまた好きになる。
義歌隊生の実務訓練は海外での研究室で経験を積むこともよくあります。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日は大学の実務訓練で2ヶ月間カナダの研究室で共同研究を行った義歌隊生2人、環境生命工学系岩本早紀さんと西川千尋さんの報告です。
どういうことでカナダに行ったんですか？
はい、1月と2月に大学で実務訓練があるんですけど、うん、そこでカナダのウィンザー大学の研究所に行くことになりました。
授業の一環みたいので、そういうのが義歌隊はある？
そうですね、はい。
みんな行くんですか、義歌隊生は？
みんながカナダに行くわけではないんですけど、うん、例えば日本の企業だったり、うん、他の大学の研究所。
岩本さんたちはカナダのウィンザー大学に、はい、研究に行ってたと。
はい、そうです。
なぜカナダのそのウィンザー大学なんですか？
うちの研究室がもともと電気科の研究室と共同研究をやっておりまして。
電気科っていうのは義歌大の？
はい、そうです、はい。でその義歌大の、電気科の研究室の先生とウィンザー大学の、研究所の先生がつながりを持っていたので、うん、電気科の学生と1人ずつ2人セットで行くことになりました。
でも皆さんは電気科じゃないんですよね？
はい、私たちは環境生命です。
実務訓練に行く前から義歌大の電気科とは一緒に研究をしてたん？
はい、共同研究で一緒に作業してました。
お二人は吉田研究室の学生さんはウィンザー大学に行ってるんですか、毎年？
私の代から行き始めて、うん、電気科の方で超音波顕微鏡を扱っていて、私たちがその超音波顕微鏡で、測る資料を作っているので、うん、その関係で一緒にペアで行くことになって、うん、で私たちの代で、まあ、いい経験になったなということで次の代も行こうっていうことになりました。
さっきからですねラジオでお見せできないんですけども、次の代次の代って西川さんのことを指すので西川さんと岩本さんは学年が違う？
はい、違います。
あ、岩本さんが先輩？
が先輩です、はい。
西川さんも岩本の先輩に習って電気科の学生と一緒にカナダに行くことになったんですね？
はい、そうです。
じゃあ西川さんが行ったのが今年の1月2月。
はい。
で岩本さんはじゃあ去年の1月2月に？
はい、そうです。
一緒に行ったんじゃないんですね？
はい、
一緒に行ったのは電気科の学生さん？
そうです。
向こうは何人？
向こうも1人。
こっちも1人。2人で？
はい、
2人で見知らぬカナダのウィンザー大学に乗り込むわけですか？
そうですね。
ドキドキですね。
もう怖かったです
僕なんかは全然海外旅行とか行かないんですけれども、岩本さんや西川さんは海外はどうですか？
あんまり行ったことがなくて、家族で韓国旅行には行ったことありました。
西川さんは？
私はカナダ行く前にマレーシアとフィリピンは、自分で行きました。
自分で？
マレーシアの方は大学
ベナンコ、
はい、はい、そうです、はい、ベナンコに行かせていただいて、フィリピンはちょっとカナダ行く前に英語学びたいなと思って。お、
すごい旅行演習をしていくわけですね
はい、3週間だけ友達と2人で英語学びに行きました。
いや、今思い出したんですけど、私もフィリピン1人で行ってました
それ役に立ちました？
立ったと思います、英語に関しては。
で、ドキドキしながら本番カナダを迎えるわけなんですが、まあ、岩本先輩の場合はちょっと昔になりましたけれども、カナダ勝手な印象では1月2月のカナダっていうと、もう雪がドサッと降ってうちからなんか出られないよって言ってるカナダに住んでる友人から聞いたことがあるんですけれども、 大丈夫でした？
全然そんなことなくて、うん、思ってたより本当に雪が降らなかったです。外に出られないなんてありませんでしたね。
日本みたい？
いや、あ、でも日本でいうと多分北海道ぐらいだと思います。
でも出られなくなるようなことはないということなんですね。
なかったですね。
ウィンザー大学っていうのは割と都市部にあるんですか？
いや、田舎の方です。
山の方？
山ではないんですけど、うん、位置的に言えばアメリカに接してるようなところなんで、うん、カナダの下の部分になります。
で、割とカナダの中でも温暖といえば温暖？
温暖です。私が行った時は雪は2回しか降らなかったです。
豊橋と変わらないじゃないですか。じゃあ、
そうですかね、私が行った時はマイナス10度の時があったので、その時は寒かったです。
まあ年によっていろいろみたいですけれどもね。住んだのはどっかアパートかなんか借りて住むんですか？
はい、ウィンザー大学の留学生寮があったので、うん、そちらに滞在しました。
キャンパス内にあるんですか？
キャンパスを挟む道路を渡ってすぐです。
道路を渡ったら大学だよっていう感じですね。
あ、そうですそうです、
西川さんどうですか、2ヶ月のカナダ暮らしは。
結構最初の方は英語もそこまで慣れてなかったんでしんどかったんですけど、うん、後半はなんとなく楽しめた感じはしました。
それは英語も結構いけるようになったってことですか？
それほどうまくはなってないです。
うまくなってないのにやりこなせるテクニックを身につけたとか？
そうですね、もう勢いだなと思いました。英語は
頼もしい後輩ですけれども、
はい、
1年早かった先輩はどうでしたか？
いや、やっぱ英語はちょっと、うん、最初もコミュニケーションが全然取れなくて。
フィリピン行ったのに？
そうですね、やっぱりフィリピンでは学習するための英語だったんですけど、実際カナダに行くともうみんなネイティブのように話すんで、はい、ちょっと聞き取りがうまくいきませんでしたね。
優しくないですね。でも鍛えられましたね、その分ね。
そうですね、
食べ物はどんな感じだったんですか、カナダの食べ物って？
そうですね、やっぱりお店としては、うん、ハンバーガーとか、うん、パスタとか洋食のお店も多かったんですけど、ただいろんな国の人が住む文化があったので、まあ、アジア食も豊富で、私は日本食も売ってたのでザルそばなんかを食べてました。
ザルそばが食べられるお店があるんですか？
それもあると思うんですけど、私はスーパーで買って自炊で食べてましたね。
スーパーにザルそばが売られてるんですか？
そうです。
それはもちろん岩本さんが来たからじゃなくて？
ではなくて、いろいろ
育てます。カナダの人がザルそば食べてる？
カナダの人が買うかどうか分かんないんですけど、私の予想では移民が多いので、うん、そういう人のためにあるのかなと思いましたね。
ジャパニーズフードのスーパーとかいうわけじゃなくて？
ではなく普通の大型スーパーでありましたね。
うん、
あ、
よく見つけましたね。
はい、
嬉しかったですか？
嬉しかったです。ただちょっと高かったんですけど。
あ、やっぱりね、はい、日本から入れてるんですかね？
だと思います。
西川さんはどうでした、食生活は？
食生活はさきさんが言ってたところの同じスーパーでは、結構私はそのフルーツだったりお肉だったりカナダで出てきそうな食べ物を自分で自炊してました。
ザルそばの誘惑には勝てます
？はい、ザルそばは食べてないです。
さきさんというのは岩本先輩のことですね。
そうです。
西川さんは
ちーちゃんですね。
ちーちゃん、
はい、
はい、じゃあここからはさきさんとちーちゃんで行っていきたいと思いますけれども、はい、じゃあ外食というよりは自炊で？
基本自炊で、うん、その同じ研究所にいる友達がたまに外食に連れてってくれました。
それは一緒に行った技科大生じゃなくて？
ではなく向こうで友達になった、うん、まあ、現地の子って言ったらいいのかな、
うんうん、あ、ウィンザー大学の学生さんがいろいろ連れてってくれるわけですね、
はい、
ずっとこの人ザルそば食べてんじゃないかなと思って。
そうかもしれない。
カナダに美味しいものあるのにっていうことで。
はいはい、
なんかびっくりするような食べ物ありました？
日本ではあんまりないアフリカンフードのレストランに行ったことはちょっとびっくりでしたね。
うん、アフリカンフードってどういう食べ物なんですか？
お肉とちょっとなんか日本とは違う米、サラサラしたお米でしたね。お肉ではなかったんですけど、なんか米を葉っぱで巻いてるちょっと酸っぱい感じの食べ物があって、うん、それはちょっと口に合わなかったですね。
ちーちゃんはどうでしたか？
私も休日は、技科大の電気科の学生さんと2人で探検に出かけて ベトナム料理屋さんのフォーとかを食べてました、
うん、カナダ行ってもアフリカのお店とかあのベトナムのお店とかいろんなお店に入ったわけですね。
あでも日本食の寿司、うん、寿司屋にも行きました。
どうでしたカナダのお寿司屋さんは。
と私お寿司はタイが好きなのでタイを頼んだんですけど、うん、タイはやめた方がいい美味しくないよって言われて、うん、でも私はタイが一番好きなんだって言って、うん、タイを頼んだら本当に美味しくなくて、うん、なんか冷凍の味がすごいしてみんなのおすすめはサーモンで、うん、もう本当にサーモンしか頼んでなかったですね。
カナダはサーモン美味しそうですね。
そうですかね
っていう感想なんですね、
はい、
そうですか。留学生寮の様子はいかがでした。
部屋は一人ずつ、うん、であのキッチン、お風呂、トイレは共同でした。
日本の学生寮みたいな感じ。
でも技科大の女子寮はあの全部お風呂もトイレも一緒なのでちょっとそこは違うなって、うん、
共同かと思って、
はい、
うまいこと共同で使いました。
私は割と一緒に住んでた学生が片付けをする人たちが多かったので大丈夫でしたね。
私はって強調しました、ね、ちいちゃんの時はちょっと大変だった。
はい、私の時はオーストラリア人だったり、うん、フランス人だったり、うん、一緒に住んでたんですけど、うん、共同のキッチンでその食器が現れずにそのまま放置とかは普通にやりました。
と使いにくいですね。
使いにくいですね。
それはたまたまそういう人だったのかやっぱり国民性みたいなのもあるのか。
多分国民性もあると思います。
じゃああんまり使えなかったですか。
いやもう私が結構洗ったりもしてました。
あ優しいですね。
優しいです。
できた後輩ですね。
はい、私が育ててるので
まるであの早紀先輩の洗わせてるようなそんなことはしたんですね。
はい、
はい、観光とかも行きました。
行きました。
どんなところ。
私はトロントに行きました。
トロント。
はい、私が行ったところは昔のお城だったり、うん、移民の人が住んでいる街並み、中国だったりインドだったりギリシャだったりいろんな街並みが見れるのでそういうところを見て回りました。
へ、移民の人たちが作った街によってちょっとリトルワールドができてるような。
あ、そうです。はい、
日本人の街みたいのもあるんですかね。
日本の街はなかったですね、うん、ただ日本人はいっぱいいました、
トロントは。
はい、
ちいちゃんはどんなところに行きました。
私は、トロントも行ったんですけど、うん、モントリオールっていうところにも行って、うん、そこはもともと多分フランス領みたいなフランス人が多い街で、うん、留学生団体が企画したバスツアーで行きました。
はい、もうモントリオールっていうなんか響きからしてフランスな感じですもんね。
そうですね、フランス語結構喋ってる人多かったです、
うん、あ、もう街に行くと英語よりもフランス語が交わされているような感じで、はい、どんなものを見ました。
観光地っていうか観光の見れる場所みたいなところ、うん、教会とかも行ったりして、うん、でもバスツアーがメインだったんで、うん、結構モントリオールだけじゃなくていろいろ回って、うん、有名なところだとアイスホテルっていう、
あ、氷でできている。
そうです、氷でできている建物の中に入れて、うんうん、その氷 の, あの建造物見れるよっていうところに行きました、う
ん、入ったんですね。
はい、はい、
で、まあ、お二人2ヶ月行ってらっしゃったんですけれども楽しいことをしに行ったわけではなくて共同研究に行ってきたわけですからね。
はい、
その研究の話も聞きたいんですけれども、
はい、
先ほどからちょっと出てますけれども電気科の学生さんと一緒にあの普段から共同研究してる、それと同じような分野の研究を、
はい、そうです、はい、私は普段から、うん、あの小脳組織を超音波顕微鏡で観察しているので、
はい、
それをカナダの研究所に教えに行くっていう形で行きました。
あ、先生。
先生かどうか分かんないんですけど、うん、こういう研究もできるよっていうのを紹介で行きましたね。
小脳っていうのは人間の脳の、
さすがに人間の脳を切ることはできないんで、
うん、
ラットを使って小脳切片を作って。
ラットにも小脳があるんですね。
あります。
その組織を
こっちで準備して、うん、なんとか持って行って、うん、測定しました。
もともと岩本さんたちがやってる研究っていうのは小脳の組織をどうする研究なんですか。
自閉症患者に見られる 細胞発達異常を見るために自閉症モデルラットを用いて超音波顕微鏡で何か見れないかなっていうので、はい、測定しています。
電気科の学生さんはどういうふうに絡むわけですか？
その超音波顕微鏡で取ったデータを画像処理したりするときに、うん、やっぱりプログラミングなど必要になってくるので、うん、そういうときにちょっと助けてもらってます。
やって共同でやっているわけなんですね、
はい、そうです。
超音波顕微鏡っていうのを僕初めて聞いたんですけども、
はい、あ
の電子顕微鏡とはまた違うわけですか？
はい、違います。超音波顕微鏡は超音波を視力に当ててその跳ね返ってくる超音波の反射強度でその物質の体積断性率硬さを測定することはできます。
へー。あ、じゃあ、 あの電子顕微鏡みたいに小さいのを大きくしてみようという目的には使わない？
若干拡大しても測定することはできるんですけど、うん、
基本的にはその硬さを見る。
そうですね、物性を見るっていう方向が強いです。
でも顕微鏡ですから、はい、細かいドットで見られる感じ。
そうですね、肉眼ではちょっと見るのは難しい部分も拡大しては見ることはできます。
外科大にあるんです？
そこにあります。
そこにある。あ、振り返ると
あのパソコンのモニターがあるものが超音波顕微鏡。
あれ、
はい、
電子顕微鏡とかって、まあ、皆さんご覧になったことあるかどうか分かりませんが、すごいでっかいんですけれども、これはそんなにでっかくないです。
そうですね、ちょっとお家にも置けるぐらい。
冷蔵庫より小さいぐらいですかね。
冷蔵庫より、は
い、
うん、冷蔵庫も、お母さんの冷蔵庫じゃなくて理科大生が月食を持ってるぐらいの規模の冷蔵庫ですけれども、それぐらいの大きさのところに乗せて超音波を当てて見る、
はい、
見てる、
はい、
その研究手法を紹介するって感じですか？
そうですね、向こうの研究所でも超音波顕微鏡同じものを扱っていたので、うん、この私の場合は小脳組織を見てこういうものが 見れるよ、こういう結果を考察できるよっていうのを紹介しに行きました。
ちいちゃんも同じ、分野の研究で共同研究に行ったわけですよね？
はい、一応超音波を使ってるんですけど、うん、今度見る対象が肌になって、うん、肌っていうのはでも向こうが結構最初にやり始めたいって言い出してたので、
ウィンザー大学の方、
はい、ウィンザー大学の方が言い始めて、はい、じゃあやってみようということで、うん、私の代がやり始めました。
肌の男性、硬さ柔らかさってことですか？
そうですね、肌にもそのいろいろ層があるんで、うん、角層だったりその神秘とか、
うんうん、
そういうものがあるんで、その層が変わることによって超音波の反射を見れるっていう装置になってます。
という形で2人また別の共同研究に参加してきたようなんですけれども、行ってみて理科大でやっていた研究の雰囲気とやっぱりカナダの大学の研究の雰囲気っていうのは違うもんですか？
研究自体はどうなのか分かんないんですけど、うん、いる学生の雰囲気がやっぱ違って、人がまず多いっていうのと、その中にポスドクの人がたくさんいたっていうのが印象的でしたね。
ポスドクの人っていうのは、
学生でもなく、うん、教授でもなく、うん、その間の研究員っていう立場になります。
はい、理科大でもね研究員の方っていらっしゃいますよね？
はい、います。何人かいます。
たくさんいらっしゃる向こうは？
はい、そうですね。
ちいちゃんはどうですか？
そうですね、あの別に海外の大学に行ったことはなかったんで、実際はどんなものなのか分かんないんですけど、うん、日本ではその生体組織っていうのはあまり病院から提供してもらえることがないんですね、
うん、
その法律的に。ですけど、あのカナダではその病院から患者から取り出した組織を研究のために大学で使ってねって言って提供してもらえることもあったので、
はい、
そういう研究のなんていうんですかね、あの協力性みたいなのがすごく感じることができました、うん、
あ、なるほどね。お二人とも学生さんですし、まあ、聞いたわけではないですけれども、お二人とも稼いでる二人ではないと思うんで、お金の心配をつい我々しちゃうんですけれども。
はい、私はすねをかじりました。
結構かかる？
はい、全部で30万ぐらいかかるんですけど、
うん、
学校の奨学金を月8万円もらってたので、
うん、
2ヶ月で16万 もらって半分のだいたい15万ぐらいを負担しました。
学校が補助してくれるわけなんです。奨学金っていうのは
学校から出た分は返さなくていい分で、
返さなくていいやつ、はい、あ、じゃあ後の半分は、お母さんお願いって感じで。
そうです、はい、
30万っていうのは向こうでの生活費。
そうですね、食費とか寮費とかいろいろ合わせての値段ですね、う
ん、交通費とか。
交通費も込み込みです。
向こうに行く飛行機代とかも。
はい、飛行機が12万です。
半分近いじゃないですかやっぱり
そうですね、ほぼほぼ交通費の補助みたいな感じで奨学金はなくなりますね、
うん、でも観光したりね、アフリカのご飯食べたりとかね、いろんなお話を聞いたんで結構お金使ったんじゃないかなと思うんですけれども、じゃあ結構切り詰めて。
はい、食費は切り詰めましたね。
節約して節約して、
はい、
ショッピングとかしませんでした？洋服買ってみたりとか。
あんまりしなかったんですけど、まあ、服を一着買いました。
カナダの服を。
はい
友達にお土産よろしくねって言われたりとか。
あ、お土産も買いました、もちろん、うん、はい。
1年経ったちいちゃんの代もまあ同じ感じ。
そうですね、ほぼほぼ同じ感じです。
ほぼほぼ同じ。奨学金の額もまあ同じ。
はい、同じです。
でもこれさき先輩から始まったというカナダウィンザー大学への吉田研究室からの共同研究への参加ですけれども、毎年続いていくといいですね。
といいんですけど、残念ながら、うん、来年はちょっとないみたいです。
あれ、もうそれ決まってるんですか？
そうですね、
ちいちゃんがなんかやらかした
そんなことはないと思うんですけどね、うん、
多分研究内容的にちょっと合わないのかな、うん、ちょっと私も先生に聞いてみないと分かんないんですけど、今年はないということらしいです、うん、
まあ、でも、まあ、どこかに行く。
はい、どこかには行きます。
ウィンザー大学に行くっていうのはとりあえずこの2代で、
はい、
いうことなんですけれども、どっかには行くみたいですね。こういうようにこう実務訓練というのが1月2月、
基本は1月2月なんですけど、最近は長期で行く1月から5月ぐらいまでの実務訓練もあるみたいです、
まあ、でもそんなタイミングで皆さん行くんだそうですけれどもね、カナダに行ってきたお二人、今日は特別にお話を伺うことができました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
天白の城、
今日から使いたい義科大業界用語のコーナー。
恒例、今日から使ってほしい義科大の業界用語のコーナー。義科大に取材に行くと、もう我々文系の人間なんてまあ一生耳にすることなんてないだろう、謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります。知らないよりは知っときたいなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい義科大の業界用語のコーナー。さて、今日お話を聞きましたさきさん、ちいちゃんの業界用語は
超音波顕微鏡、
音響インピーダンス。
超音波顕微鏡は超音波を生体組織に当て跳ね返ってくる超音波の反射強度でその物質の硬さを測定することができる装置です。普通細胞観察には染色のプロセスがいるんですが、その染色のプロセスなしで培養細胞や生体組織の物性測定やイメージング化をすることができます。
一方、音響インピーダンスは組織の密度×組織の音速で表され、超音波顕微鏡測定で物性値として扱っています。
天白の城、義科大。世界をリードする日本製品と自信を持って言えるはずの車産業なのに、日本が世界に遅れを取っている車のテクノロジーがある。次週10月7日の天白の城は鉄板成形のテクノロジーの話。日本が遅れを取っているのは実はわざとなんだとか、それはなぜなんだとか、 技科大機械工学系森健一郎先生を訪ねますを楽しみに。